宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式
宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
水曜日株が上がるぞ、ね、で、いつも月末の水曜日になるとこの男が出てくる、大岩川健太さんです。投資カレンダーの大岩川健太さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何がおかしいんですか。いやい
や、株高を持って登場してくる、ね、
登場してきます ね、 すね、月末の男。
そうです。
なんか健太さんが来ると、まあ来なくても水曜日は大概高い確率だね。
そうですね。
ちょっとこれまではやべえなと思ったんですけれども、
去年までね、
去年まで、
去年、はい、今年になってからいいですよ。
はい、はい、ということで、まあ、今日の日経平均終値、ね、が22円17銭高。
僕に言わせると、でもね、正直言って私はね、100円から150円上がると思いましたけど、ちょっとね、小幅でしたね。途中もなかなか難聴でしたね。
そうですよね。
それでちょっとね、なんか不満足ですけどね。
いつも僕なんか最近夜寝ないでですね、はい、まあ、昼は寝るんですけれども、
はい、
シカゴの方の CM なんか見てると、
はい、CM 結構高かった
んですよ。
そうですよ。
でそれと同じような動きをね、ええ、まあ、あの外為なんかともそれ当然あのさや寄せてるっていうんですかね、はい、補償合わせるんですけれども、今日の東京市場は高いなと思ったら大した
もんです。いや、おっしゃる通りでね、ええ、CM 見てて私もですよ、今日もてっきり高いと、ええ、もう朝からね大期待でしたですけど、うん、本当にさえなかったっておかしいんですが、上がってて文句言えるもんなんですけども、うん、結構難聴でしたね。
難聴ですよね。まあ、トピックスの方も 2.05 ポイント高と。
ああ、そうですね。はいはい。
で、まあ、大型、中型はそこそこ。まあ、小型の方がですね、ポイントで言いますと 1824.72 で 14.03 ポイント上げてるんですね。で、値上がり、値下がり数、まあ、今までこう、ぼやいてるんですけれども、値上がりが842。値下がりが776、49% は 45%、
まあ、イーブンという感じでしたね、
はい、昨日ね、日本サッカーも負けられましたからね。
関係ないかと思いますけども、まあ、ちょっとあの気合いそがれたという感じはあるかもしれませんけど、そうですね、はい、あの1万2500円のところを、ね、はい、突破できないというか、突破できるかどうかということになると思うんですけど、超えそうもないとなるとね、はい、やっぱりちょっとダメかということで、まあ、売りが出てくる感じでしたね。
まあ、今日もね、あの、はい、寄り付き直後、9時3分ですけどね、1万2502円
そうそうそう、
どこまで行ったんです
かね。でそこを伸びないとなると、はい、あ、ここまでかっていう感じでね、買い上がってくるっていう動きがちょっとなかったですね、
じゃあ為替の方にね、これまであの支えてきた為替の方に株式市場のそういう足を引っ張るような動きがあったかというと、94円後半なんでね、別に変わってないですよね、あんまりね。
そうですね、
むしろあのドルが海外ので買われたりなんかしてますんでね、
本当にちょっと期待外れでしたですけどね、
この期待外れの原因は何ですか、源太さん。
いや、もうね、次の年というかね、新営業年度になるわけでしょ、
は
い、
もう4月ですね。
今から運用しようという運用者とかいてたりして、期待感はあったと思うんですよ、
はい、
ところがやっぱり位置的にやっぱりちょっと高いんで、やっぱり丁寧にやろうとすると思うんですね。
あ、
で期待感があったから、あの昨日の配当をもらったんで、もう上に上がったら売ろうと思う、短期売買が最近多いですから、はい、と思ってる間に、なんか頼んないなと言ってる間にこう売りを出しちゃう、だから逆に昨日売られてしまったような新日鉄とか意外に強いように、
はい、
ちょっと運用しようとする、まあ、そのロングの資金と短期の資金のこう行き場所がちょっと間違えたみたいな感じじゃないですか。
あ、
なんか強かったですよ、私の関係は。
恐れ出した。
いやいや、
まあ、多分ね、はい、島津を行ってらっしゃると思うんですよ。
うん、
なんかたまたまね、ニュースが出ましたけどね。
そうですね。
うん、
まあ、でも、今日はそういうニュースにもちゃんと響いてくるし、定位も来てますし、まあ、材料株も。
材料株も出る
かもしれないです
ね。だから、まあ、良かったんじゃないですかね。もう、日経平均中で考えてしまうとあれなんですが、日経平均分かんないですからね。もう、外国の人の好きなようにするんですから。う
ん、なんかさ、話がね、なんか下がったような感じになってきちゃうね。
まあ、それでね。
ただね、いい？
はい、どうぞ。
もう月末ギリギリですからね、はい、あれしますと、これ、日経平均はさ、月足がね、もうね、 8ヶ月連続でね、陽線になるんですよ、
う
ん、
これそうですよね、
コアバのを含めてね、だからね、非常に強い動きがね、ずっと続いてるということはもう変わりありませんからね、うんうん、もうだって、8ヶ月連続っていうのは、これまではね、05年の、ね、年末というか、秋ぐらいからね、9ヶ月連続ぐらいありますけどね、はい、ですから、それに匹敵するぐらいね、ずっと上がり続けてる形ですよ、これ、
うんうん、
月足見てくださいよ、もう美しいじゃないですか、
ほら、ね、われわれ、パソコンがあって、引玉さんが、ね、そうそうそう、それを操作していただいてるんですけれども、
そうです、ほら、連続ではね、ここはね、うん、9ヶ月連続なんですよ、これ、
はい、
9ヶ月、ゼロ、5年、
ね、5年ですよね、
これ、何月かな、なんか夏ぐらいからね、
5月
からですね、
ずっとこれ、9ヶ月ぐらい上がったんです、
はい、
で今、これ、値幅はね、こう小さいのもあるんですけども、うん、はい、昨年のこれ、9月ぐらいからね、ずっと上がって
て、ね、うん、そうですね、
8月からね、こうやってずっと上がってて、もう素晴らしいじゃないですか、
うん、
はい、だから今日ね、まあ、確かに小幅高なんですけども、はい、もう確実にね、今月もね、陽線でね、引けるというのは、もう本当に嬉しいですよね。
うん、なるほど、嬉しいですね。
そうです、
ということで、先ほどのね、源太さんのお話で、2つポイントがある。まず1つ後半の方は、まあ、技術的な問題といいますかね、うん、なんですけれども、その全般の大事に育てようっていうのはこれどういう意図なんですか。大事にしたか、
新営業年度で初めてこう、うん、お金を運用始まるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
この時何でも来いや、買うのは今でしょうみたいな感じで買う人いないですよ。
ああ、
やっぱり安ければさ、今で割安で、ね、うんうん、1年経てば儲かると思いますが、はい、高い水準にあるときには銘柄を選択しようとするんですよ、
うん、
だからやっぱりちょっと朝方の期待があって若干高めに始まってるんで、まあ、押してほしいなという気持ちも入ってると思うんですね。
あ
と、そこに配当取りの売りが来るみたいなのが見えてると下で受けるという形になるんで、うん、まあ日経平均の寄与度の高いようなところなんかでも押し目があるんで、はい、そっちを狙いに行くと。だから実際のお金はもう中定位とかを中心にもだいぶ入ってたなと思いますね、
うん、はいはい、まあ、そうなんですけど、そのね、僕人柄ですから、そういう機関投資家であるとかね、大きい、ファンドとかね、新年の、入って大事に育てて分かるんですが、だったらゴンゴン買ってきようじゃねえか、もっと上がるんだろう、アベノミクスなんだろうっていう感じしちゃうんですけど、
今日ね、私今ちょっとネットで探してたんですけど、はい、見つからないんですけど、日経新聞の、ね、ネットにね、
はい、
西野さんって人がいるんです、私の知り合いなんですけど、
はい、
彼がね、慎重論を述べてるんですよね、
うん、
大きく述べてました、
うん、
ここが買い場だって大体言うだろうけど、それにね、単純に乗らない方がいいっていう、バーンとこの、日経はやったんですよね、
うん、
でやっぱりね、ちょっとね、皆さんね、冷静になったところもあると思うんですよね、うん、
だからね、個人投資家と大きなそういうところと比べてですね、
はい、
まあ、短期的っていうんでしょうか、そういう行動では個人投資家の方が勝ってるなんていう話もありますよね。
そういう
ことなかなかうまいじゃないかと、そう、相場がね、
いや、よく見てるんですよ、個人の人の方が、うん、ね、一つの材料がニュースとかが出てきたら、ね、それに対しての反応はきっちり来てますしね、
うんうん
うん、逆に言うと運用者なんていうのは、まあ、私らもちょっとそういう時代があるんですけれども結局サラリーマンなんですよ。
サラリーマンですよね、
うん、だから怒られないようにしようとするから、まあ、お前こんな時にこんな意地でキプロスの問題あって北朝鮮はなんかこう備えてるっていう時に、お前成り行きで行くのやめろよと、
うん、
まあ、福井さんだけドーンと行けばいいと思うかもしれないけれどもまあまあ悪く思える時もあるんだから、やっぱりここはこうね、フィフティフィフティで見て、
うん、
で自分のやりやすいものをというふうに選ぶから、まあマニアックな銘柄が割と強かったりするんですよね。
ああ、マニアック、まあ材料株とか
それも含めて、だってさ、個人はさ、自分のお金だから大事だよね。
うん、
機関投資家は大体人の金だからね。
ねえ、お客様、
真剣味がちょっと変わる、ね、違うよ ね、正直言って、
ね、お客様、あなたの大事、お金を大事に運用しますって、自分の金じゃないですからね
ほら、ここにほら、はい、出てきた、西野さんがね、
はい、
これは非常に非常に真面目な、うん、私と違ってね、
いやいや、何をして
るんですけど株高の誘惑、今絶好の買い場は売り手の金融商品の売り手の論理ですよって、
うん、
彼は言ってるんだよね。
うん、
ですからね、これ朝一日出てきましたですから、
うんうん、
やっぱりみんなね、シャキッとなったと思うんですね。
うん、
ただそう、はい、差は去りながらですよ、本当にですよ、いろんな銘柄があってね、
うん、
まあ、中身としてはね、非常にこう楽しい中身ではありましたよ、
はい
はい、
でも確かにですね、その売り方、買い方、 まあ、先物ってことなんですけど、その、とは関係ないんですけれども、出来高がちょっと最近ね、売買代金もちょっとね、
はい、
ちょっと衰え気味かなって感じはしないではないんですけれども。
うん、やっぱりそれは月末でやっぱりさっきの話じゃないですけど、うん、まあ、
先ほどの予想
でしょうかね。慎重というかね、ちょっとね、手を休めてる感じですよね。だって、うん、来月から、頑張ろうっていう感じにもなるじゃないですか。うん、年が変わってからね、あれが、気がね、
はい。
ですからそれもあって、本当に少しずつ少しずつこう商いが細ってるという段階ではありますよね。
うんうん、それでね、それでねって、まあ、失礼なことなんですけど、源太さんの投資カレンダー、うん、4月号、
はい、
今日発売なんですよね。
あ、そうですか。そうですかね。
そんな一言のように。
いやいや。
はい。
来月のことが載って
る。来月のことが載ってるんですよ。4月末にね、タイトルの方、まあ、今日発売の、大岩川源太の投資カレンダー実践塾。2013年4月号なんですけれども、4月末に波乱の兆しか、頼みの外国人投資家は4月も買いなのか、波乱への対処が勝ちにつながる、結構こう波乱を強調しちゃってるタイトルなんですけれども、
まあでもね、これで、まあ、例えば4月になって、まあ、日銀の、ね、政策決定会合がありますけども、はい、そこまでは大丈夫なんでしょうけども、それ過ぎちゃうと次の材料って高決算しか見れないんですよね。
うん、
で高決算だったらもう株価上がってるんで、はい、出尽くしになる場合があるんですよ。
うん、
だからそこでちょうど、まあね、5月の、まあ、外国人の動向というのがあるんで、はい、まあ、そこを日にちできれいに取っていこうという形で今回は喋らせていただいたんですけどね、うんうんうん、ものすごくね、こう強気とか弱気とかもう決めない、
はい、
うん、まあ、その日に、まあ、動くべきものが動くかどうかだけを見ながら、まあ、それに類似したものでやろうという形になると思うんですよね。
うん、あ、なかなかそういうことになると、目端が効くというか、敏感な投資行動を取っていかないと難しい感じもしますよね。
あ、逆に言うとナーバスなんですよ。
ナーバスよね。
今日の先生がさっきおっしゃったような、はいはいはい、そういう朝のコメントが一つ出ただけでやっぱりこう、うん、冷静になってしまうとか、
うん、
それとまたディーラーさんもちょっと、ね、1週間ぐらい休んでましたですからね。月末というのもあったし、こんだけね、半期で日経平均が上がるなんていうことはないんですが、おそらく先生、みんな儲かってますよね、ディーラーさん。
儲かってるからね、少しね、手を休めますよね、
うん、その癖がついてるんですよ。
あ、
それと、その配当取りすれば、まあ、一応仕事は一応終わりじゃないですか。
うん。
うん、そんなにこう、しゃかれ気になる必要はないですもんね。
まあまあ、そうですよね。
そうです。
うん、でも今目の前に上がってる相場があるんだったらね、買っていけばいいのにななんて思ってしまうんですけれども、それはちょっと甘いですかね。
いや、甘いっていうんじゃなくてもうそうしなくていいってことですよね。
うん、うん、それでね、先ほどちらっと源太さんもおっしゃったそのキプロスであるとかね、まあ、それ以外の問題もあるし、これはそのうちじわじわと聞いてくると思うんですけど、選挙の向こうなんていう話もありますよね。
ああ、ありますね。
その辺のキプロス問題なんてのは当然 EU の方も、まあ、今年はドイツの選挙ですとかですね、いろいろありますよね。
はい、
ドイツの方でもどちらかというと、もうそんなに抜けちまえなんていう政党も出てきて、まあ、パーティーっていうんですかね、政党っていうんですかね、結構こう声が高まるんじゃないかなと危惧もありますよね。
まあ、やっぱりそれはキプロス問題でしょうけれども、うん、基本的にはですね、これキプロスまで出てきてこの伸びが株は止まってるんですけども、でも実際はこう昨年のね、うん、ギリシャとは全く違って、ほとんど下げないですよね。
うんうん、
日々こうちょっとそれこそキプロスについてですよ、ニュースがこうマイナスのニュースが出てきますとね、うん、まあ、時々その350円ぐらい下げるんです、日経平均はね、
はい、
でもすぐ戻るという形になってきて、米国市場も同じでね、うん、あんまり今回の場合はね、まあ、響かないというような形ですから、うん、確かにキプロスの人にとってみればね、もうとんでもないことが起こってますよね。あれが日本で起こったらさ、
うん、
もうとにかく銀行に朝からずっと待ってなきゃいけないという感じですよね。うん、はい、ですからこれもう本当に貯金なんか心配でね、うん、できない状態でしょ、うん、だから暴動が起こってもおかしくないぐらいのことだと思うんですよ。
まあ、そうです
よね。だからそういう意味ではもう本当に大変な問題どころじゃないんだけど、うん、もうそれは通り越してますよ。危機じゃなくてもう危機を通り越してますよね。
うんうんうん、
もうキプロス危機だとか不安だとか言いますけど、それを通り越してもう危機そのものなんですよね。うん、ですからそういう意味では本当に大変な大きな問題ですけれども、我々は投資する場合としては株にどれくらい反応するかなというのがね基準ですから、そうすると まあ、あんまり反応しないなということでもありますよね、
うんうん、僕も言ってるのもその中長期的な懸念材料であってね、はい、今どうのこうのっていうことではないわけなんで、今どうのこうのっていう話になるとあんまりね、はい、あまりってポンと出てくるニュースなんかあるんでね、はい、どう動くかっていうのは基本的には分かんないんですけれども、本当に先ほど言ったようにその何ヶ月も陽線を続けてきてね、どんどん強い感じはしますもんね。
いや、そういう意味では本当に強くてね、これ大きなこう流れの中で見ますとね、世界の中でこう同時株高と言ってますけど、同時株高じゃないんですよね、うん、中国だとか、
そうですね、
何でしょうかね、ブラジルだとかね、うん、そういう国々はあまり株上がらないですよね、うんうん、そうすると堅実に上がってるのが大きな市場としては ね米国市場と日本市場なんですよね、うん、そうするとこれはもう根本が変わったからそうなってるんだってね、うん、そうなるとその資金をねたくさん持ってる機関投資家としてはね、どこに投資していくかとなるとね、うん、それこそ日本とですよ、アメリカに帰着すると思うんですよね、うんうん、そういう意味でね、その大きな視点で見ますと、うん、この株高が続く可能性が高いということになりますよね、
うん、だからウォールストリートなんていうとね、ウォールストリートジャーナルってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それはもう経済記事専門の新聞なんて、今日あたりで一面のトップなんていうのは、まあこれ揶揄でもなんでも全然ないんですけれども、はい、最高アメリカの最高裁でね、
はい、
ゲイの結婚をどうするかって、それ一面トップですからね。
あれ信じられないね、アメリカね。
いやいや信じられない。まあいろいろな方がいてね、いろんな権利を認めるべきじゃないかと思うんですけれども、そういうのはそういうのっていうかね、そういう、ま
あ、
社会問題で重要な社会問題です。
乱熟社会だね、アメリカね、あれって乱熟社会でよ、おかしなことになっちゃうんじゃないかと、
そういうのがウォールストリートの一面ですよ。
本当だよね、
だから
福井さんと僕と結婚するようなもんでさ、
嫌だな俺、
嫌だな。
どうですか源田さん、北山先生もらってやってくんないですか。
いや
嫌な顔しなくたって、
リスナーの人がですね、はい、想像するのが非常に嫌だと思うんですよね。
すいません。これからね、夕食のご準備とかね、いろいろ家に帰ってのんびりと思って、こんな奴らの顔なんか思い浮かべて嫌ですよね。
ねえ、今日なんかもっと期待してて、なんかこうね、こう元気のないところにこれ出せたら困ります
よ。ニューヨーク市長のね、候補もそういう感じだよね。
まあ、それはさておいて、だまあ、アメリカ、日本、アメリカの方も、まあ、経済、どうなんですかね、まだまだ、その最盛期に比べればね、住宅にしろ、中古の販売にしろですね、
はい、
数値的には下の方にあるんですけれども、まあ、盛り返してはいますもんね。
そうですね、うん、ただそういう現象が出てくることはアメリカが乱熟的なところがありますから、うん、ちょっと心配は心配します、ね、株式投資として
はこういう見方がね、北浜先生はなんかすごいんですよ。
僕乱熟だと思いますよね。
結構当たるんですよそれで、
いやちょっと気持ち悪いよね。
なんか今日は暗い回になりそうですね。
今日はね、東京地方寒いんですよ。
寒いですね。
ねえ、源田さんにわざわざ月末の男っていうことでお越しいただいたんですけれども、なんなおもてなしもできず、
まあほっとかれるちゅうやつですね。
でも桜がさ一気に散らないからいいんじゃないの。
あ、桜長持ちってますよね。
そうだよ、さちょっと寒い、気温が下がったから、
ね、割合持ち合い続けてます。
あのまま行っちゃったらすぐ散ってしまいましたから、
ね、いやだからそうなってくると今日のこの相場なんていうのはむしろそういう感じなんでしょうかね。長持ちさせるための
そういうこと、
先ほど源田さんがおっしゃったのも含めて ね、
だから
うん、あいいですか。
そう、
今から金利下げるとかなんとかこういろいろやるんですから、まだ早いですよこれ。
うん、
まあ、ちょっとスピード違反なんでちょっと切符切ろうかとしてるところじゃないですか。
おっしゃる通りだと思いますね、
うんうん、金利っていう問題話になりますよね。大体株へ株へ安全資産へっていう感じもあるんですけれども、日米とも日本なんていうのはね、国債を買ってるっていう動き結構出てますよね。それどう判断するんですかね。両方両にらみでっていうこと、アメリカもそうですよね。
そうですね、
話はしない、株に完全シフトってわけじゃないですよね、
政策的ですからね。だって長期債を買うという方針なわけですから、これはもう国が買うという方針を決めましたですから、うんうん、これはもう長期の利益がね、上がらないというふうにしてるわけですから、それはしばらく続きますよね、
うん、
非常にいいことじゃないでしょうか。
じゃあそのね、まあ、円高は収まったのの円安債券高株高、このパターンですね。
うん、そう
ダブル高、
そういうことですね、
うん、
まあそうなってくればいいですね。
ね、そうなってくれれば嬉しいんですけれども、はい、ということでこれから、これでお知らせに行って、あとは個別株の話をいろいろまた北浜さんそして源太さんをに入っていただきながらいろいろ話していきます。じゃあここでお知らせです。
東京大 と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液、エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は 13,650 円、送料代引き手数料は500円です。お求めは 03-3583-8300、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。なお、8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからはですね、個別株の話をいろいろ伺っていきます。その前にこの番組ですね、はい、今日で、終了。
ああ、そうですね、
はいはい、この時間はですね、
はいはい、
来月からどうなるかってどうしましょうか。
え、
いや、来月から、
はい、
同じ水曜日なんですけれども、はい、午前の11時35分
時間が繰り上がると。
はい、繰り上がると、
はい、
11時35分水曜日の午前11時35分から、12時15分まで、40分間ばかり。
現場が終わって直後だね。
直後ですね。
おお、非常にホットな時間ですね。
ホットな時間ですね。ゴールデンタイムですよね。
ゴールデンタイムですね。いやいやいや、これは責任重大ですね。
重大ですよ。
そう
です
ね、先生の話で昼からすぐにこう注文とか出せるじゃないですか。
ああ、弁当食べながらね、これを聞いてほしいですね。
いや、銘柄をね、これじっくりこう選択していただきたいんですけれども、銘柄も引き続きですね、はい、11時35分から12時15分になってからもやりますんで、
これ、
あくまでも投資はですね、はい、ご自身の判断に基づいてってこと。
いきなり変なこと言いました。
いや、強調させていただかないと。いや、
これさ、朝は早いからこれね、はい、遅刻しないしなきゃいけないね、僕は。
あ、そこですか。
朝早いって11時35分ですよ。
いやね、最近はね、東急線がね、乗り換えがおかしくなっちゃったんだよ。地下にね、潜ってさ、
はいはいはい、
それで銀座線乗ってここに来てたんだけど、
はい、
今までね、1分で乗り換えられたんだよ、いないで、乗り換えのね、15分もかかるようになったんだよ。
俺
もうね、これが心配なんですよ。だから
他の方はですね、副都心線なんていうのはね、はい、うちの近くからバーッと元町中華街、あんまり中華行かないですけどね、まで繋がって便利になったって言うんですけれども、うん、そういう弱って言いますか、その影響でやっぱり、
いや、それはそうですよ、
はあ、
だからちょっとね、困ってますけどね、遅刻しないようにします。
朝早く起きてください。
遅刻しないようにします。
朝早く起きてください。
11時35分、
はい、そう、乗り換えに15分もかかったら帰りなんかまっすぐ帰れないですよね。
帰れないですね。
4時間ぐらいかかっちゃう、ね、
だからさ、その地下に潜ってね、川越に行けるようになりますよ、はい、便利ですよって言う人がいるんだけど、川越はあんまり行かないよって言ってんだよ。
いや、川越いいですよ、小京都。
あ、そうか、小京都か、お芋が美味しい。
中華街もいいですけどね。
お芋が美味しい。いずれにしてもね、はい、11時35分ね、
はい、11時、来週からですね、4月から。
終わったらもうね、はい、トイレに行ったらちょうど11時35分、
ね、そうですね、はい、来週4月のですから何日になるでしょうか。4月のですね、3日、4日ですね。
4月
の、ごめんなさい、3日です。3日です、ごめんなさい。4月の3日からですね、この番組は水曜日の午前11時35分から
プラチナタイム、
そう、12時15分までね。相変わらず北浜さんに出ていた。相変わらずって言い方あ
れです。福井さんが出てくる、ね。
いや、すいません。
すいません。
僕で。
そう、時々私来ます
よ。月末の男。
幸せを持ってくるわけじゃない、
ね。昼忙しいから俺嫌だなんて玄斗さん言わないでくださいよ。
幸せを持って
くる、ね。大丈夫です。もう、幸せだけを持ってくる、
ね。お土産を持ってくるね。
はい。で、先ほども言ったんですが、今日その玄斗さんの投資カレンダー実践式 DVD の発売日なんですよ。うん、ね。もう一遍タイトルをさせていただきますと、4月末に波乱の兆しか、頼みの外国人投資家は4月も買いなのか、波乱への対処が勝ちにつながる。で、これはサブタイトルですね。細かいところで、波乱の4月末を乗り切る具体策満載ですよ。具体策満載。ね、投資主体、 物色対象大転換にはこうしろ、源太の的確具体的な指針が勝ち組の道に、価格7350円、送料500円。
なんか力の入れ方違うじゃん。
違うですか。大宿の電話番号、東京03-3583-8300。やっぱり先ほどもちらっと伺ったんですけど、
対処法をあの述べていただいて、
具体的にそうなんですよ。それで、まあ、いろいろポイントはあるんですけれども、最大のその投資カレンダー源太さんのですね、ポイント、やっぱりポイントリットルがあるんですよ。それが、まあ、そのポイントリットルってその日ぴったりじゃないですよ。でもその終焉でやっぱりね、はい、相場の変わり目は何か知らないけど訪れちゃうんですよね、これまでの。
でも今日なんかでも本当にまあ落ち分と値上がりと考えてみたらもう100円ぐらい日経平均上がってるわけですからね、うんうんうん、だからものすごい強かったですよ本当の話言うと、
まあ配当の落ち分がね、はい、うん、
まあ、ただまあまあちょっと慎重になってるだけです。で26日が実はポイントの日だったんですね、はい、あの3月はで、やっぱりそこから相場付きっていうのはやっぱり変わってますから、うんうん、まあ逆に明日明後日が面白いかなと思っちゃいますけどね、私なんか。でまあ、4月のところ の, そのいろいろポイントの日なんかあるんですけども、それについてはこういうことになったらこうしましょうとかね、はい、まあ、ここの記事を見ましょうとかね、いろいろそういう話
したんですよ。具体的な、ね、お話をしていただいて、
だんだん話で分かりやすくなってきたなという
ありがとうございます。
いやどうも。
でそういう具体的なところをいろいろ、ね、盛り込んでいただいて、それでね、まあ、源太さん1年分をもうすでに変えちゃってるんですからね、うん、先まで分かってったらこれ投資楽でしょうね。
楽なんですけどもね、はい、銘柄が見つからなければいけないです
銘柄のことなら北浜先生ですよ。
いやいやいやいや、そう言われてもね、
いやいやいや、
簡単じゃないですよ。簡単じゃないですからね。
厳しいですよね。
そうです、
上がる銘柄。で北浜さんの方もいつも、カセットをですね、はい、発売して、これから DVD にしようか。やっぱり
そうなったんだね。そういえばね、
4月やっぱりね、チャートとかそういうのを盛り込んでですね、まあ
やっぱりそうすると顔で勝負って感じですかね。
顔ですね。源太さんも DVD でやっぱり顔で勝負していただいて。
あ、そうだよね、他の方は皆さん顔で勝負してるからな、
うん、うん、まあ大概の奥様でいらっしゃいましたら旦那の方が良かったなということになるかな。
何をおっしゃりたいのかよく分かりませんね。
何をしゃべるの。
DVD 化ね。
DVD 化になりますんで、
はい、長いことね、はい、カセットで ね聞いていただいて、ね、ありがとうございました、ですね、
本当に ね申し訳ない感じもするんですけれども、まあ、いろいろな事情がありましてですね、DVD にして、より使いやすく、より中身が分かりやすくと、そういう方向に、なりますんで、一つよろしくお願いします。ということでですね、銘柄、個別銘柄でいきましょう。先週 JT を挙げていただきました。
あ、JT ね、
はい、はい、実はですね、ちょっとクイックという機会があってですね、それで、銘柄値段をチェックしてるんですけれども、
291ね、
今日その機械の調子が不調でですね、先ほどから私がくだらないことばっかり言ってるのは、それをごまかすためじゃないかと思うんですけど、で JT は、
ちょっと値段調ですけどね、
はい、2914でしたね。
先週の、
何日、13日です。
13日でしたっけ、
はい、13日がですね、先週の13日の終値が、その前の日ですよね。もう一個前で、そこですね。
これ13日か。
はい、13日ですね。
14日。
今、それが14です。
14から
ですね。これが14です。14のオープンがですね、3220円ですよね。
20円。はい。ここからちょっと軟調なところがずっと続いてしまっておりますね。うん、今も、軟調で3000円前後と、はい、いうことですけどね。うん、まあ、これ、ちょうど、はい、
25日と、
そうそうそうそう、ね、ちょうどドッキングした形になってね、うん、ここのところで一応止まってますから、まあ、ここあたりから少し上ってくれるかなというところですね。
ね、まあ、25日、ちょっとの例外はあるんですけれども、25日に接近して、まあ、タッチするっていうんですかね、そうすると反発するって感じがあってね。
そういうことですね。
だ先週はちょっと1週間早かったんですかね。
うん、ああ、そういう意味で、うん、そういう意味で今週ぐらいに取り上げれば一番良かったかもしれませんね。
でも北山さんの銘柄別に直近でうんぬんというそういう銘柄ではないですもんね。やっぱりじっくり長期で見てね。
長期ってあんまりね、長期でもなんですから、はい、まあ、3ヶ月以内とかね、
まあ まあそれでも今、今の時代じゃ長期なんじゃないでしょうかね、
うん、
だから3ヶ月ぐらいのそれこそ、まあ、今3月末、まあ、1月末とかですね、12月の、はい、その時はカセットですけどお求めになった方はですね、結構いい銘柄いっぱいあったんですよね。
カセットね、やりましたね。
相当な儲けがじっくり投資してれば、まあ、出てた感じがしますよね。ジタバタせずにね、
はい、
うん、
おっしゃる通りですね。
だからどうですか、源太さんもいろいろバイオリズムですか、に人間で言えば、
はい、
この相場長期で見るよりやっぱりこういう波があるんでしょうね。
波あります
ね。どうですか、3ヶ月ぐらいの波ってのはどうですか。
まあ本当にそうですね、うん、まあやっぱり運用したい、まあまあヘッジファンドもそうですけども、はい、12月からスタートしたら2月に1回止まるとかね、はい、まあそれでいくと今度は5月というように、うん、やっぱり3ヶ月単位というのがやっぱり基本にはあると思いますけどね。
まあということで、それを知ってたわけですよね。でも北川さんの銘柄は3ヶ月単位でこうやってます。
3ヶ月間ねずっと下げててもらっても困りますから、うん、3ヶ月の間にずっと上がっていくということが一応大事ですよね、うん、でこのその JT の前はマックスやったと思うんです。
マックスです。マックスが6454ですね、3月の6日ですから3月の、7日のですね初め値がですね3月の7日がですね、その次の日だからそこですねが1150、1000、7日そこです、
はいはい、
1174円ですね。
そこから1200、
はい、これは来てるんですよ。
10何円ですか、1000
そこまでが1218円ですね。
いって、
はい、それで今調整と言いますかね、ちょっと、
はい、まあ落ちですからね。
そう、権利落ちしてるとか、
ね、まあそれはみんなそうですね。
そうですね、
ね、今日のまあ今日って昨日からのではちょっと比較にならないですね。
配当ただもらい
ただもらいですよね。
で、
まあ、配当を落としたということがあるんですけれども、いずれにしろこういうのもマックスも超等長期で見てもいいわけですよね。
そういうことですよ、うん、忘れられてると思いますけど、ほら証券会社なんかでやったじゃないですか、はい、岡さんだったっけ。
何ですか、
岡さん証券なんかやりませんでした。ここで
何をでございましょうか。
いやいや、銘柄は岡さん証券
やりました。
やったでしょ、
ええ、
岡さん証券。
岡さん証券、だいぶね、もう、去年の。
去年じゃないでしょ、いくらなんでも。
いやいや、去年ですよ。
え、そんなになる？
そうですよ。
そんな古い？
ええ。ですから、その、証券会社とか、不動産とかですね、ええ、あるいは銀行関連なども去年ですよ、みんな。いわゆる来てる、来てたらですね、相当上がったところの、岡さん証券は確かにやりました。私、ここにほら、1月から控えてあるんですよ。
あ、1月だから入って
る、ええ、でも、入ってないぞ。消した。
そんなに、もう古くなるからね。ええ、
でまあカセットの中でも別の証券会社
を行って、じゃあ今年になってから、あ、1月の初めの時なんかさ、
はい、平和不動産ですね。1月の9日が平和不動産、8803ですね。
8803、
平和不動産が1月の9日に、注目銘柄として挙げたんですけれども、ガンガン来てますね。
ほら、
はい、
9日でしょ。
1月の9日ですから、
今年だと
1100円台でしょうかね。それは1800とは
1200円台
ですね、1200円台から1880ぐらい、
今日がまた上がりすぎなんだよね、これね。
そう1880円ですよね。
飛んでますよね。
飛んでますよね、
うん、
でこれもまあ1月の9日に行って、まあ、じっくりとですね。
4月のやつはこれか、今年はこれがスタートだった
んですか。スタートだったんですよ。
そうですね、
まあ、それ以降もですね、
次は
ピジョンも行ってますが、7956、1月の、これ16日になりますね。56です。
よいしょ。
ピジョンいってます。
ピジョンは、はい、どうでしょうか。
これがですね、だから今年に入って2つ目の銘柄ですね。これが1月の17日の値段を見ていただくとですね、まあ、4000円絡みですね。
4600円だったんだね。
600円ですね。
18日がね。
で、それから今が6000円台、6700円ですよ。
終わってますよ。
2000円ですよ。
終わりだから
。今日は少し下がってますけどね。
いや、北山さんすごいですね。
いや
、やっぱり仲良くしたい。
いや、結構上がってくれてますよね。
ねえ。それ以外にもですね、いろいろ、ジェスコであるとか、ジェスコであるとかですね。
ジェスコどうだったんだ
よ。これ9991ですね。これ
が。あんまり見ない方がいいかもしれないね。
でも、まあ一つぐらいは、そういうのも見てよ。9991一つぐらいはっていうのは、ジェスコ。1月の23日に上げていただいた銘柄ですね。
1月23日。ああ、そっからピャッと上がって。
そっからね、一遍で上がったんですけど、ガーンと落ちましてですね、また戻ってきて、その時の上がった時の水準をクリアしている段階でしょうかね。
上には行ってますね。ありがたいですね。
だから注目銘柄ご自身で判断して、まあ、買われた方なんで、ヒヤッとした方もまたすぐに戻ってきてますよね。
あ、そうですね。
まあ、3ヶ月ぐらいのタームで、まあ、そういう動きの銘柄が非常に多いですよね。
はい。
僕が気になってるのは、2月の6日の9601、松竹。
松竹。9601、
ええ、歌舞伎座松竹
9601、
これは2月の後一番最初の時のですね、はい、銘柄、9601の松竹がですね、2月の6日です。
2月の6日、
はい、
2月の6日って
こと？2月の6日です。
この
その辺ですね。ですから、もうちょっとですね、
994円が、
それが一遍落ちて、落ち込んでですね、まあ落ち込めたって、それから行って、今、1072円まで行って、またまた落ちてるんですね。
そこでなんでこんな、この辺最近売ってんだろうな、これ。せっかく上がったのに。
ねえ。
もういよいよ2日だっかね。4月のね、うん。いいですよね。
ね。
銀座のパレードとかね。
ああ、妙にそれにこだわってて、僕はそれがどれだけ影響するのか、
いやいやいや、実は、はい、歌舞伎ですよ、歌舞伎。
その視点ですよね。
そうですよ。
はい、
でもこれなんかぴったりじゃないですか、あの、源太のリズムに、こう。
あ、そうですね。そうそう、結構あって。だから、ここで、まあ、ここでって、
26日のポイントの日から上がって、ね、
あららら、本当だ。
だから、あの、優待かなんかで売られたりとか、あの、持ちすぎちゃって売られたりとか、はい、期待感があって、金融機関が持ってて、こう、処分しただけですよ。
ああ、これからやっぱり。
松竹の株売る人の気が知れないな
って。ここから見栄を切るという上がり方をするんじゃないかと。
なるほど。
言いたかったみたいな。
そうか、見栄を切ったら、睨んだりとかいろいろありますよね。睨みとね。
そうですね、松竹の株。
そうか。本当にね、それ言ってると。だから、片手に、ね、北浜さんの銘柄片手に源太さんの投資カレンダー
合ってるわけだね。
鬼に金棒ですね、
うん、合ってるわけですよ、
はい、で今日の銘柄はすいません、
今日はね、
はい、6503でしょうか。
6503です
ね。6503ですね。ちょっと時間押してきちゃってんですいません。
3は三菱電機ですね、
はい、三菱電機ですね。
これは昨日一昨日だったか25日ね、
はい、
今期の何ですか、配当をね1円下げるというか、
はい、
そういう発表あって、株がガクッと下がりましたですか、
はい、
ガクッと下がって、そんなことで下がるのっていう感じですから、これはもう拾っていきましょうと、
うん、ね、今日は775円ですね、
はい、ちょっと今日は15円戻したところですからね、
戻したところですね、
ちょっとだけ戻してますから、もうこれはそうですね、先行きを考えるともうこういうところでないと、こういうところが拾いやすいということですから、もう拾っていきたいですね。
まあ、25日平均線をですね、昨日がバーンと割ってるんですね、
今期の決算で、ね、で配当だから、
はい、
もう来期はまた元に戻すこともあり得るし、うん、それよりも何よりも収益も、パワー半導体なんかもね、需要がこう回復してきますから、
はい、
それを考えると今回これガクッと売られたところはもう本当に良かったなという感じですよね。
はい、ということで今日はですね、三菱電機6503に、注目ということです。来週からは時間がですね、11時35分昼のですよ、水曜日11時35分から12時15分までの番組になりますけれども、そこでもいろいろ銘柄をお伝えしていきますが、今日の銘柄は、三菱電機6503ですね。
そうです。
投資はぜひご自身のご判断に基づいてということで、このお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩、スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本がラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で18000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコンドロイチン、お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
はい、ということでここからはですね、卑弥呼のお告げのコーナーです。北山さんにいろいろ伺ってきたんですけれども、源太さんにも伺ってきたんですが、卑弥呼の決断は北山さんがプロデュースした株価分析ソフトなんですけれども、それにもいろいろ聞いちゃおうと
まあ、秘書兼ね、武器というふうに私が見てますけどね。
それでいつもこの卑弥呼の決断にですね、全体相場の動向を聞いてるんですが、どうですか、それポイントと、
はい、これ数値で表してるわけですけどね、前回は確か89
でしたね。
でやたら高かった
ですね。高いんですよ、これまでにね。1月に90っていうところありましたけどね。
だからちょっとね、そういう意味では心配なんですけど、少し下がってくれましたよ。87に下がりましたね。まあ2ポイントですけどね、はいはい。まあ、でも2ポイントでも下がってくれれば、まあ、まあ安心ってことはないんですけど、うん、いいと思うんですけど、で、うん、どういうふうに卑弥呼が言ってるかと言いますとね、これ数字だけでちょっと分かりにくいですからね、下降に転じましたと、敵対のドラが鳴っていますと、あなたには聞こえませんかって、鳴ってるでしょうと、じゃーんってね、売り損なった持ち株は売り、
全部売りって言うからね、現金化が正しい方針です、
そう
3ヶ月から4ヶ月は下降すると思います。
まあちょっと厳しいねこれはね。
いやでもこれいろんな、チャートっていうんですかね、テクニカルから見ればそういう水準であることは事実ですよね。
あの基本的にはね、
基本的にはね、
まあ、あの加工しないまでもね、はい、あのここまで厳しくなくても、まあ、あのなんていうか調整気味な動きとかね、うん、そういうことはありえますからね、
うん、はい、それでね、これあの校長は、あの瀬島校長いつものようにいらっしゃっていただいてるんですけど、校長がプロデュースし、まあ、作って販売してるんですよね、はい、開発して販売してるんですか、この卑弥呼公説。今のあの何ですか、あの言い草じゃないですけどね、この画面にこういう言葉が出てくるんですけども、はい、その言葉だけではちょっと捉えきれない部分があって、そういうのってのはこの卑弥呼の決断を利用されてる方は校長とかいろいろスタッフが答えていただくんですよね。
そうですね、
まあ、これちょっと難しいですよね、これ本当に怖くなっちゃうもん。
大型株は結構頭が重たくなってるの多いと思いますよ、はい、日経平均採用銘柄の中では、動きは横に張ってる銘柄多くなってきてますので、卑弥呼は日経平均のお告げ については、まあ、こういうコメント出てきて当然ではないかな、
まあ、225種ということに関して
は
ね、
はい、
うん、まあ、それは日経平均に基づいてやってるんで、はい、まあ、そういう当然であると、はい、それ以外の銘柄は、まあ
警告を出してるっていうことですね、
まあ、それ以外の銘柄についても、非常に高値にあるものに関しては、まあ、全部売りと言わないまでも、注意した方がいいですよってことにはなりますよね。
そうですね、大型株個別に見てみると結構上値が重たいもの大きくなってきてると思います、
はいはい、ああ、なるほどね、はい、そういうことを言ってるんだよ、
はい、そういうことについていろいろお迷いになられた時には相談できますから、はい、
卑弥呼の決断のこのソフトをご利用の方はそういう電話をかけてですね、いろいろ迷っていること、投資のことを校長以下スタッフにいろいろなんですか、アドバイスを
受けてですね。孤独な作業なんですよね。
孤独ですよね。
そうなんですよね、はい、で友達にもなかなかね、相談しにくいってありますからね、はい、ぜひ相談していただければと思いますね、
はい、ということでいつもこの銘柄を挙げていただいてるんですが、卑弥呼の決断はですね、こういう全体相場プラス来そうな株売った方がいいような株、具体的に銘柄を上げてですね、いろいろ謝罪をしてるんですよね、
はい、
でいつも、まあ、売った方がいいような株なんて上げると皆さん気分悪いんでね、
はい、
買った方がいいような株を上げていただいたもののフォローしていただいたんですよね。
これはね、はい、天のお告げとかね、はい、地のお告げとかあってね、うん、そこにその銘柄が出てくるんですよ、該当してくるね、はい、で一番頼りになるのはね、谷のお告げというところで出てきた銘柄なんですよ、
ね、
うん、
頼りになりますね。
そうですよね、
あれは谷から駆け上がる感じですもんね。
これはね、百発百中とは言いませんけど
そういう、
いや、そうは言いませんけれども、はい、もう非常にね、高確率でね、上がってくれるんですよ ね
本当に谷底にあって、それ以上落ちないところまで落ちててね、
そう
これはまあ苦労して上がる株、さーっと上がっちゃう株いろいろあるんですけど、まあ上がる傾向が強いですよね、それでできたのはね。
そういうことですよね。
でその中からいろいろ選んでいただいて、今日は何ですか。
そうですね、まあ谷のお次はまたいずれ活躍する時期が来ると思いますが、はい、今回紹介するのは昨年10月12日合格した銘柄で順調に上がってる銘柄、はい、電通ですね。コード番号4324の電通、はいはい、もう一銘柄は高島屋、うん、この2銘柄をちょっとご紹介したいと思いますが、はい、12月12日、底根県で合格しましたよということで、青いバーが立ちます、はい、翌日の寄り付き値、実際には12月15日になりますが1786円、はい、そしてその後の高値が3035円、はい、利益としては1249円ということになります、
はい、
で1000株でしたら124万9千円の利益、
はい、
まあ、全部というわけではいきませんけれどもですね、はい、 で次に高島屋も10月12日、はい、翌週月曜日の寄り付き値が510円、うん、その後の高値は、まあ高額品が売れてるということで今でも順調に上がってきて、はい、高値は985円、はい、この間の利益475円と、うん、見積もります、はい、1000株ですと47万5000円ということになります。
これ両方したら220万、
え、そうですね、
ごめんなさい、200あれですね、80万近く、70万か80万で、ね、180万
というところですね。
いやいいな、
これあれですよね、本当にね、これ重要なことはですね、多くの株が11月のところでね、底値をつけてるんですよ、はい、でもね、これはね、それより一月前にね、バーが立ってるんですよね、うんうん、ここが買い頃ですねって、そこが非常に重要ですよ、
ね、そうですね、だから人よりも先回りできる、
そういう
ね、ソフト、
そういうことですね、
まあ、先回りするケースもある、非常にそれが高い、ケースが多い、
まあ、いつもいつもっていうのは限りませんけど、はい、そうなってるんですね、
はいはい、じゃあ私もこういうのを利用したいよと、これからだってまだまだ相場は続きますんでね、どうすればいいんですか。
そうですね、利用料は月々19,800円、こちらまずですね、資料を用意しておりますので、はい、資料請求をいただければと思います、うん、資料請求の先、東京03-3589-2481、はい、3589-2481、はい、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければ、はい、早速資料をお手元にお届けいたします、う
ん、本当にね、先ほども北浜さんおっしゃいましたけれども、強い秘書、武器でありますよね。
いや、頼りになりますね。私、いつも使ってますけれども、うん、正直言ってね、これが、例えばなくなったとしますよね、
はい。
結構困るなって感じしますよね。
ああ。で、プラスね、先ほどその全体相場225っていうことを限定っていうことなんでしょうか。非常に厳しい見方をしてるんですけれども、ね、評論家とかそういう人は基本的に買い替え買い替えなんて言ってるわけでね、あんまり厳しくないですからね。やっぱり厳しいお告げを僕は聞きたいな。
評論家って私のこと？
いや、そんな、そんな別そうね。ね、やっぱり厳しいのをね、冷静に見て、ということも必要な要素であって、そのためにはこういうデータからいろいろ導き出すですね。
そうですね。
結論もね、客観性もね、
必要ですよね。
ぜひご利用していただければと思います。ということで、玄太さん、そこで座ってないで、はいはい、もっとこっち来てください。
はい、はい、どうも。
玄太さんの投資カレンダー、今日発売なんですけども、4月が波乱。
波乱。
ね。波乱ですよね。
そりゃそうでしょ。
それはそうでしょ、これね。ね、お告げも4月が波乱。
私も周囲に軽く丸められるからね。
まあ、今日はね、22円17銭高と。
なんかこの番組で波乱を起こさないでくださいね。
うん、もうそんなそんな、めっそうございません。
番組時間変わるから波乱になりますけど
ね。波乱ですね。まあ、いずれにしましても来週からですね、この番組、まあ、同じ水曜日なんですけれども、午前の11時35分から、12時15分までの40分間の番組。
プラチナタイムですからね。まあ
昼のゴールデンプラチナタイムですよね。
それで
バッチリ、まあ、5番のですね、相場に臨めるのではないか。
しっかりと頑張りますからね。
ね。
はい、
期待してますよ。
いや、もう、答えなきゃいけないね。これだけ言ってる以上ね。
はい、だ銘柄なんかも、まあ、最終的にはご自身の判断ということなんですけども、5番はね、時間がありますんでね。相当、やっぱり、これまでも増して、
うん、
でもこれまで全部いい銘柄なんでね、うん、だからたまには外れてくれると僕も喜んでたんですけど、
これまで以上にっていうことで頑張らざるを得ないよね、
はいはい、まあ、ということで、来週から番組時間は移動になります、この時間の聞いていただいた方もぜひですね、来週からは11時35分ですね、
そうです、
チャンネルチューニングしていただければと思います。
この後のね、後番組も あるでしょうからね、
なんか、
はい、
そうですね、聞いていただいて、そうですね、ということで、北浜さん、そして、月末の男源太さん、
はい、
そして、政治部校長、今日はどうもありがとうございました。
どうも、失礼します。